おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田としてです。今日もワイル株式会社の木戸和人さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今回はですね、
今回は何でしょう、
実名で、
実名、
ご登場いただくんですけども、
はい、
40代で、外資系の会社のマネージャーをやってるサラリーマンの方で、
はいはい、
で、会社公認で、サラリーマン向けに、副業で仕事終わった後、コンサルタントとして活躍も1年以上やってるんですけど、
すごいですね。
で、なおかつ、ね、うん、いろいろそのメルマガをずっと書いてたものを、
うん、
フォレスト出版って有名なところなんですけど、うん、そこの編集者の人も目に留まって、うん、今年の1月に本を出すということで、
素晴らしい。
で、何の本かというと、PDCA ってあるじゃないですか。いわゆるビジネスでこのプラン、ドゥ、チェック、アクション、PDCA を回すってよく言いますよね。それのでなかなか PDCA ってコンサルタントとか難しいっていうイメージがあったんですけど、うん、誰でもできますよ、で結果を出せますよ、うん、というところで、その自分を劇的に成長させる PDCA ノートっていう本を出したら、全く当然、ね、無名の、
うん、
著者さんじゃないので、うん、なんですけど、もう7万部を超えて、もう多分8万部くらいに。
それはかなりすごいですね。
で、駅中とかによく本屋さんあるじゃないですか、
うん、
行くと大体この、黄色い本なんですけど、
うん、
ボーンと大体置かれて、あ、ここにあった、ここにあった、
すごいね、
いうふうにして、
なんか読みたくなってきましたね。
では PDCA ってなかなか難しいなというのが、簡単に5分でできちゃいますよ、
うん、
というので、みんな手に取って、
すごい、
で結果出したいっていう、
へ、
このなんか結果出ないわみたいな、ね、
うん、
で簡単にできちゃうんですよ、こうすればみたいなところにこう、
うん、
フィットして、
うん、
売れてるという、
うん、
友人なんですけども、で、その彼にいろいろ悩み何かって聞いたら、本も当然そうやって売れてきたり、うん、雑誌でインタビュー受けたりして、うん、いろんなこう講座やってくれませんかとか、
うん、
一緒にやりませんかとかいうので依頼がどんどん来るわけですよ、
うんうんうん、
で彼もともと割と自分は人見知りで、人に対して興味ないのかなっていう内向的な人間だったらしいんですけども、俺結構そのセミナーやったりして参加者来ますよね、
うんうん、
そう、もう熱く語ると、
うん、
岡村さん熱いですねみたいなこと言われて、
うん、
その参加者が喜んでくれて成長する姿を見るのが、
ね、うん、
すごく楽しいっていうんで、だからもう楽しいとどんどんどんどん仕事の依頼を受けちゃうんですね、
うんうんうん、
そうある時こうパターッと熱出したり、
うん、
してこうぶっ倒れてしまうっていうのがもう何回かあるので、楽しいのはいいんだけども、
うん、
やっぱりなんかこう、ね、楽しいだけじゃなくて、
うん、
やっぱり体壊さずに、うん、いつもやっぱりいい健康でいい状態で仕事ができるっていうのが一番じゃないですか、
ね、まあそりゃそうだよね、
なんでその、楽しいとね、って体を壊すから頑張ってしまう人が、
うん、
いつもじゃあ万全の体調で仕事ができるようになる秘密は、
うん、
っていうのをちょっと今日木戸さんに、答えを出していただこうな、
答えを、いやいやいや、それその、自分でもなんか結構キャパ超えてるなとかさ思わないですか、それは。
そのスケジュール的には彼は一つは時間短縮のコンサルもやってるんで、
うん、
そのスケジューリングとかそういうのはもうプロなわけですよ、
うん、そうですよね、
だからスケジュール的には、入れられるなと思って入れるんだけども、でそこに見えないものっていうのはエネルギーを費やしますよね、セミナーをやったり話をするっていう、そこのエネルギーの使うっていうところまで見てなくて、で必要以上にやっぱりエネルギーが消耗しちゃって疲れてしまうっていうのと、もう一つやっぱり依頼が来ると、どうも 断れない自分がいるなっていうのはこう話してて気づいてはいるらしいんです、
うん、
気づいたんですけどね、これついついイライラ受けちゃうと断れないんですよねみたいな、
うんうん、
であといつも全力でやんないとなんか不安なんですよね、うん、みたいな、
うん、まあそれはまあやるからにはね、うん、やっぱ全力でね、うん、やっぱりやった方がいいですよね、うん、どうなんですか、まあなんかその人って、まあ、結構論理思考の人ですよね。
そうなんですよ、よくご存じで
ね、
うん、
いやそういう本を書いたりとかね、そういう時間管理だとか、うん、なんかすごいきっちりしてそうな人なんでね、うん、どうなんですか、その秋田さんの言うようにセミナー1日ね、確かに1日なんだけど、それを今日も明日も明後日も入れてしまうと、うん、やっぱりとにかくすごいエネルギーがね使うわけじゃないですか。
使いますね。
だからやっぱりセミナー1日っていうのは、うん、2日分のこうスケジュールを使うものだという認識をしたらどうなんですか。
あ、エネルギーを、
そうそう、だから1日やったら次の日は補充するのに必要な日なんで、っていうふうにもう論理的な思考の人なんでね、
うんうん、
もうだから次の日は例えば今日セミナーの予定が入ったら、もう明日もこの手帳にはね、
うん、
予定をもうそれのエネルギー補充日みたいなね、先に入れちゃうっていうのはどうなんですか。
今のすごくいい、ロジカルな考えですね。
ね
え、エネルギーを使ったら補充するっていう考え方なかったですね。あれはもう使いっぱなしだと、
うん、
これやっぱり
充電する時間がないから、ね、だから充電がもう全部電池切れになっちゃってるから、
うん、
まあ熱出たり、まあ、倒れたりとかね、うん、しちゃうと思うので、
使うと補充するっていうふうに考えると、
うん、そうそうそう、
あれいいですね。
ねえ、あのよくあるのが、
うん、
まあ、これはまあ自分も体験があって、その、 あの子供の子供がちっちゃい時に、うん、子供が「お父さん今度土曜日大丈夫なの?」だとか
「うん、
おお大丈夫大丈夫」っつって「うん、おおじゃあ遊び行こう」とか言って、で子供の言うことは手帳に書かないから、うん、すっかり忘れちゃって、うん、予定を入れちゃって、あごめん仕事入ったみたいなねこと言ったら、まあ、すぐ子供がね、怒って、た時に仕事はスケジュールに手帳に入れるんだけど、
うん、
子供の約束はなんか入れない、
う
ん、だから忘れてしまう、うん、っていうことに一つ気づいたのと、うん、あとはその何にもない時に休もうと思うと休みでなくなるのね、
うん、
だから先にやっぱり休むのも仕事だと思ってスケジュールに入れると休めるんですよ、なんかね。
なるほど、
うん、だからこう時間が空いたら休むんじゃなくて、うん、やっぱり仕事を自分も大好き人間なんで、
うん、
常にベストな体調でね、うん、気持ちよく仕事したいんで、そこを考えた時に、うん、やっぱり補充する休む時間っていうのも必要なので、うん、それをこう時間ができたから休むんじゃなくて、もう最初にもう手帳にもう書いてしまうっていう、うん、まあ、それからこうキープできるようになりましたよね。 100%
今の、
うん、
同じですね、
うん、
そのエネルギー使うことばっかりだったけど、
う
ん
ね、そうそうそう、
あの補充するっていうことが、うん、まあ、休むっていうことですよ、
うんうん、
それをちゃんと、
うん、
それも仕事なんだよと、
ね、そうそうそう、
で予定に入れると
、そうそうそうそう、
で多分彼の場合も、うん、使うことだけで、
うん、
あの休むっていうことの、うん、を入れてないんですよね、
うん、あとはこう休むことの重要性みたいのは自分もすごい今感じてるんですよね。
やっぱり年を取ってっていうことですか、
うん、まあ年を取ったのもあるし、あとはまあよりなんだろう、どんどんどんどんこうビジネスが大きくなってくると、よりやっぱり自分の体を見るようになったというかね、やっぱりその中でより本当にベストな、いつも頭がこう冴えてる状態でね、うん、いろいろ仕事したいしセミナーもやりたいじゃないですか、うん、そうするためにはどうしたらいいかっていった時に、うん、まあやっぱり日々の体調管理とかね、うん、そういうこうやっぱり自分の体になんか目が向くようになって、
うん、
まあね、去年そのバスド病になっただとかね、うんうん、そういうのもあったりすると、うんうん、余計こう自分の体を見るようになってね、うんうんうん、だからまあそういう意味ではまあ自分はまあバスド病になって本当良かったなとは思ってるんです
よね、うんうんうん、やっぱりよりプロとして高い責任になる意識になればなるほど、
うんうんうん、
自分のこう体調が、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのパフォーマンスというか、
そうそうそうそう、
結果につながるから、うん、そうっていうことを、
うん、
いつも全力だけじゃなくて、いつもじゃあ自分はどう見せ、
うん、
いいものを見せられるかっていうのは、
うん、そう、あと文章にもね、うん、本当に顕著に現れるね。
あ、そうですか、
うん、自分の
どういうところですか。
いや、なんだろう、なんだろう、こうやっぱ万全の体調でやると頭も冴えるし、うん、早いんですよ。
あ、
早いし、なんか自分で見て、ああ、これは結構満足できる文章だなってね、満足感もあるし、早いしっていう、うん、したらなんか嬉しくなるじゃないですか、うんうん、そしたらもっと、あ、やっぱりこの体調を万全にしとくのがこれも最高だなってなんか思えるじゃないですか、うん、なんかそこを見たらなんかね、もうどんどんなんかどんどんステージアップできるんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、あの、この岡村太郎さんに、
はい、
清さんの中で一言メッセージを。
そうですね、もうとにかくセミナーの次の日は、うん、まあ、エネルギー補充の日として決めると、う
ん、決める、
まあ、スケジュール表にも入れると、うん、なので2日続けてセミナーはもうやらないとかね、
うん、休みも、うん、休むことも仕事だよと。そうそうそう、いいですね。
ね、
さすがですね。
いやいや、この方がさすがなんですよ、ね、
ちょっと私もその辺をよく、
ええ、
体調重要ですもんね。
めちゃ重要ですかね、本当ね。
より意識していきたいと思いますね。
ね、
ありがとうございます。
はい。
次回がですね、
はい、
まあ、あの、いろいろ会議をやったりミーティングをやったりするときってこうなかなかこう、うん、答えが出ない、抽象的な話でこう、
うん、
煮詰まらないときって。
うん、
あるじゃないですか。
ありますね。
で、本当は答えを出して早く行動したいんだけど、うん、なんか煮詰まらないみたいな、うん、
はい、
そういう時にじゃあ具体的な答えがポーンと出てくるような魔法の質問があったら、うん、
はい、
もうみんなこう終わった後、
うん、
ね、でしかも短時間でパッパッと出たら、
うん、まあ、具体的な話がすぐポーンと出
た、
ね、
そしたらもうみんなハッピーですよね、
う
ん、
そうですね。
じゃあそういう、こう具体的な答えを引き出す魔法の質問って何なのかみたいな、ね、うん、
はい、
次回お話ししたいと思います。
わかりました。
それでは、
はい、さよ
なら。